技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
さあ今週も始めましたドロツーです。今週はですね、空工房さん、ね、ドローンビレッジ水戸の空工房さんの方にお邪魔しております。今日のですね、出席者というかね、ゲストの方、まあもちろんね、社長の平瀬さん、あとこちらで知り合った石井さんね、前ちょっと一回出てもらったんですよね。あと広瀬さんのご主人いとこお名前が
北沢さん
です。はい、ちょっと平均年齢お二人挙げてますけどね、若々しい話でよろしくお願いいたします。
一番若いんじゃないの？気分だけね。
気分がね。まあまあね、いいですね、それでね。はい、ということで、ね、この4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すごい雪でしたね。
もうね。
ね、どうでした？
大して降んなかったんでね、拍子抜け、ね、結局ね。
なんか騒いだ割にはってところね。
もっと降んのかなと思ったんだけど、まあ、なもんでしょうね、関東は。
いや実は昨日ね、あの雪降ってる中、私この石井さんのね、ご自宅の方に遊びに行ってて、
酒飲んだらし
いね、いっぱい酒を飲ませていただきまして、
美味しい酒を飲んだらしいよ。
そう雪見酒だなって言いながらね、そうって言いながらね、窓全然雪が見えてないっていうね。
あ、歩いていける距離だからね、うちはね、
近いんですよ、ね、だいたい 1.2 キロぐらいの距離なんです。だからちょうどね、行き帰りでちょうどいいかな。
うちから帰ったら昨日のあれじゃ酔い冷めちゃうじゃん。
もう飲み直しました。
車で行けないしね。
車で行けないし、ね、はい、でも、ね、なかなかおつなもんですよ、
ね、それよかった。
傘を差しながら、ね、あの家族で押しかけちゃいました。
ああ、そうなんだ。
あの一人寂しい独身
者。そう羨ましいね。
料理うまいんですよ彼。
そう、でもね、あの作ってうち持ってきてくれるので、空港でもよくご商売にやってたります。
今度リクエストしようって言うからね、ぶっつかしてもリクエストしてやろうかなと思ってね。一体何の話だってところになっちゃうんです
よ。料理の話ではありません、ね。
まあでもね、昨日もね、あのそんなあの飲んだり飲んだりしながらでもね、結構ドローン関係では盛り上がりました。あの彼のところにはなんだ、リアルフライト、あのシミュレーターで遊んだりとか、あと、ね、小型のドローンね、マイクロドローンのタイニーシリーズ、あれのは、まあ、タイニーではないんですけど、一緒に遊んだりとかねしてね、結構ね、部屋の中でも飛ばせて、ね、飲みながらでも遊べるっていうね、結構楽しいんですよ。
ね、家の中で、ね、インドアでできるものってね、
そう
楽しいですね。それ
ただ国交省に向かったら怒られかもしれないね。
いや大丈夫だね。
いや、飲酒してのドローンの、ね、運用は厳禁っつってね、
本当は厳しくなる、
出てましたからね。というか、じゃあ今まで良かったのって話もあるんです
か。まあね、罰則がない、法律ってやつはね、でもそのうち罰則が できますよ。
出るでしょうね。
逮捕なん
だ、ね、ですね。
それともないとは言えない、
言えないですね。で、国交省でもこの間あの年間かなんかの、 あの事故報告が、ね、一段出てましたけどね、意外と亡くなってる人いるんですよね。
そう、あれはね、でも3人亡くなってるのはいずれもあのヘリコプターね。
そうですね、
あれは大きいですから、ロボターでっかいから、はい、だからあれに撃たれたらやっぱり死にますよね。
そうですね。
で、以前からも何年か前も毎年1人か2人は死んでたのは覚えてます。ただあの、まあ、ヤマハがね、それ多分記事を伏せてんだと思うんですよ。やっぱり、そういうのはあまりいい情報じゃないんで。
そうですね。
まあ、地元の小さい新聞に出るかもしれないけど、三大市大きいところには出てこないっていうのが今現状です
ね。そうですね。意外とね、だからあの産業用ドローンでね、ドローンっていうか、まあ、ヘリコプターですよね。
実際ね、飛ばしたことはあるんですけど、あの大きな山のヘリってあれはね、運動性はそんなないんですよ。
まあそうですね。
ただしね、1回動いた、ついた慣性がね、なかなか止まらない。ああ、ジャイロが良くなってるから、あのスティック離した瞬間に止まるようになってるんですよ。
はいはいはい、
ずっと流れていくんですね。ダラダラダラダラ流れていく。止めるのが最初ね、いや、こんなに大きいやつって、重いやつは慣性が働くんだっていうのは記憶にありますね。
なるほどね。
今のやつは多分良くなってるんですよ。で、出始めの、R マックスっていうのが似てるやつね、
はいはいはい、
うん、のやつになったんですけど、
ね、
止まんないですよ、本当にスーッと流れていって、
だって重量も結構あるでしょ、あれ、
いくらラジコンが好きでもあれ楽しくないね、仕事でやるやつは楽しくない、
なるほどね、以前ですけど、私
もドローンですから、
うん、まあそうですね、インバラジコンクラブさんに一回お邪魔したことあるんですよ、あそこでね、あの時飛ばしたのはね、あれか双葉の土橋さんか誰かが産業用ドル、うん、あれを飛ばしたんですよ、うん、でね、あの普通のヘリの感覚でガーッといってストルターやと思ったの。ストルターならない、上がらない、ガンガンガンガンガンガンガンガン あら、上がんねえやとか言いながらね、うん、非常につまんない飛ばしだったんですけどね。
飛ばさんのクラスになったらね、もう天才ですから、どんなヘリでも飛ばすんでしょうけど、まあ、ああいうヘリはまた管理された、要するに農業用のドローンなんで、ドローンとは言わないんですね、我々はドローンとは言ってなかった、今だからドローンなんだけど。ドローン事故の中で入った死亡事故はいずれもそうなんです
よ。まあ、UAV でありますけど、ドローンとは違う感じがしますわね、うん、あれはね、まあ、
無人航空機の同じジャンルですから、
ね、
故障が管理しているところのやつなんですよ ね、
そうですね、はい、ただどうですかね、最近マラジコプターがほら、農業用の、ね、3匹としてもだいぶ入ってきてますけど、あっちになってからっていうのは事故ってどうなんですか、ね、
結構多いですよ。
それでもある、
うん、多いです。ただあれも怪我したりしてないんで、墜落してる件数ってのはものすごく多いです。これ普通の通常の、まあ、ここで皆さんが見てるファントムとかいうのはもう一人一回は必ず落としてるでしょうね、最低ね。だからそれが事故報告されないだけで、うちはその修理の窓口でもあるんで、そういうのの相談には皆さん来ます。
なるほどね。石井さんなんかはさ、今のところ産業用ドローンはな、別に取り掛かり全くないでしょ。下沢もそうでしょ。
全くない、
全くないですよね。どっちかというと趣味の方でのラジコっていう分野。
そうですね、
そうだよね、はい、まあ、趣味でやってるのが一番いいね。
そうですね、ただ全く違う、ジャンルが違う。例えば空工房で、店頭で来るお客さんには必ず何で来たかって最初に聞かないとね、ラジコンで来たのか、ドローンで来たのかっていうのは完全に大きく違うんですよ。
あ、そういうことね。
そう、だから、何かお探しですか、何をご覧になりたいのですかって聞くと、ドローンですって言った時はもう対応が違う、うん、
なるほど。
ラジコンの場合と対応も、まあ、だから全く意思のもんだと思って。
顔つきの顔じゃない、
顔つきのラジコンってのはどっちかと
ニコッとしてさ、ドローンっす
か、ドローンかよとそういう部分もあります、ね、それはかなりありますね。
ね、空工房にね、
石井さんによく言われますよ、多分反応しそうに話してると思うけど一桁違いますからね、20万の、まあ、平均的に20万ぐらいが普通のドローンのヘッで、ラジコンだと2万から3万でしょ、一桁違うんですよ、
値
上げ率も変わらないしね、
はい、
ほとんど変わらないんだけど、やっぱりもともと空工房なんて、ね、ラジコンの延長線で始まった店だから、やっぱりそのラジコンが楽しいよね、待ってました。
まあ、広瀬さんもね、今、ラジコンの方だったらニコって言ってましたけど、やっぱりあれですか、ラジコンの方が全然楽しいですか。
あのね、端的に言っちゃうと、ドローンは仕事で使う人が今ほとんどなんで、趣味でドローンをやりたいって人はいないんですよ、あんまり。うんと減りましたね。最初は空撮をやってみたいっていう、その趣味から始まる人がほとんどだったんですけど、これが世の中に認知されて、で仕事でも使えるとなった時に、ここからガラッと変わったんですね。で今すでにあるやつはその仕事で使えるやつばっかりですから、だから飛んで当たり前、写真が撮れて当たり前で、そんなに操作が難しくなくてっていう世界になってくると、淡々と使ってますよね。
なるほどね。
だからそういう人にきちんと教えるのは我々の仕事ですから当たり前にやりますけど、楽しさはないです。
なるほどね。石井さんなんかさ、最近そのドローンとかラジコンね、ここにお店来るようになって、家でもね、まあ、そういう話一緒にしたけど、どうですか、どういう、あ、これ面白いってのはまず一言なんですか。
ドローンですか。
ドローンでもいいしラジコンでもいいんだけど、ラジコンとドローンって比べた時に、ドローンはこんなイメージだよ、ラジコンはこんなイメージだよって多分あると思う。でラジコンってやっぱり我々の年頃って憧れのおもちゃだった
し、そうですね、
買えなかったもんね、子供もね、でやっと今自分で稼ぐようになって、自分の手にできて遊べるようになってきて、で実際飛行機なんか今持ってるでしょ、どうよ
ですね。ですね、最初はやっぱりね、ドローンを始まって結局さっきの話じゃないですけど、誰でも手軽に始められちゃう、で結局ラジコンの場合は操作する技術が必要な部分が大きいですけど、ドローンの場合は手離せば浮いてると、
まあね、
大体今のいいやつになるとそういう、もう機能ついてるじゃないですか。
そうだね、
それに頼っちゃっていざという時にその枝に当てちゃうとか墜落しちゃうとか
頼りきっちゃうのね、
結局それをもう過信しちゃう人が多いと思うんですよ。
だから、
そうですね、そうするとやっぱりどんどん事故が増えてるんで、結局その過信しないで常にその自分の手動でもう操作できるような練習用で、プラスラジコンをやってるっていうような感じなんで、
要するに機体の性能の支配下に置かずに自分の技術の支配下に置いておいてコントロールしとくと、
そうですね、
っていうことやね。
そういう楽しみ、まあだから分けちゃって、ラジコンはどっちかというと趣味で遊んで気持ちいいものって感じなんですね。ドローンの場合はあくまでもその自分で写真が好きとか、映像をこう
映像からね撮る人多いよね。
今まで高いところから見たことのない高さから景色を見るとか、そういう優越感というか、そういう楽しみありますけどね。でもやっぱりやってはラジコンの方が面白いかもしれ
ない。木田さんなんかどんな楽しみでしてるんですか、ラジコンって。
ラジコンはもうどっちかというと作るのが好きですね。
あ、ビルダーさんなんだ。っていうことはフルスクラッチというかキットから
何でも。
やっぱりこういう人が多分ね大元のだよ。だってラジコンっていうけど模型飛行機じゃん。模型飛行ってんだけど、やっぱ作んねえと。今のこういうのもいいですよ、羽ピョンとつけて受信機ポンと乗っけて電池ポンと飛ぶよってのもいいですよ。だけどこれも警告って言うんですか。
簡単に言ってしまうと、今、まあ、北沢が言ってるのは、ね、自分が仕事としてる部分で仕事作ってましたから、それは生産性でしょ。
なるほど。
でもラジコン飛ばす人ってのは何の生産性もないんでね。
あ、まあね、
これで利益を得るわけでも何でもない。で何かに寄与するわけでもない、あるとすれば自分の気持ちが嬉しい楽しいって思います。ところがドローンの場合は業務として使うドローンの場合はこれが仕事をするわけですよね。
まあそうですね、
ちゃんと写真を撮って報告する、あるいはプレゼンをする、ひょっとしたらそれで、それ作ること自体が仕事になってる人もたくさんいますから、
まあいますね。
だから生産性があるかないかなんですよ。
そうですね。まあドローンの場合は確かに趣味でもあるけれども、仕事の場合だとそれが仕事のね、道具になるわけだから、ね、お金を生むためにね、まあ、各言う私もねそれで飯を食ってるわけなんでね。だから、まあ、それはねそういう割り切りはあるかなと。たださっきのヒルさん言ったけどね、飛ばして面白いかって一つ面白くないんだよね。今ねこの目の前にほらこういうちっちゃいタイニーってありますけどね、これなんかはねまだ面白いですよ。FPV ってゴーグルでねアマヨン取って対極申請してやれば、堂々と飛ばせるんでね。
皆さんドローンレースと普通のドローンと大きく違いは、ドローンレースな GPS も何も積んでませんから、
積んでないからね、
止まらないんです ね、
そうですね。
だからラジコンが飛ばせないと、ちゃんと飛ばせる人がスキルがある人が 飛ばし、あの面白いのはドローンレースですね。
そうですね、うん、でタイムで出るしね、そうそうそう、腕前が
そう腕前が出るから、うん、はっきりと
それは面白いですね。
優劣がついてしまうね。
そうそうそう、
1着が一番やっぱり上手で速い。
そうですね。
でもこの境地まで行くのには普通に業務で飛ばしてる人が飛ばしてもね、浮かすことすらできない。
あのね、某ウェブショップさんには書いてありますよ、あのドローンによって、DJI インストラクタークラスの腕輪では飛ばせません、うん、言うなと思ってね、俺もインストラクターで飛ばしてやろうかと思ったらね、飛んだけどね。
あなたの場合は違います。荒木さんの場合はインストラクターって言ったってラジコンがベースにあるインストラクターだから、
やっぱ違うよね、そこはね、
マルケ違う、うん、
それはね、単に撮った人ぐらいとはそこはね、分けないとね。
面白いんですよ、ラジコンって、あの上手い下手がはっきりするでしょ。
ですね。
だから上手な人はやっぱり先生のようにね、あのあげあのなんつうの、
あま、あがめ立てられるというかね、
そういうことなんです。だから、はい、あのいい気持ちでやるしね、先生はね。で教える、教える方は何としてもそのよく詳しく教わりたいから一生懸命頭下げても ね、
ありますね。
でもドローンは誰も頭下げませんからね。
そうですね、
あのドローンの教室があったとしちゃってお金のやり取りだけですから。
そうですね、
まあ、教えてくれて当たり前、うん、
はいはいはい、
ね、教える方はお金もらってから教えるのが当たり前の世界でしょ。だから全然ね、指定関係はないわけですよ、これね。
そうですね、あんまりその感じ
は
ない ですね、ま
あ、あるんだけど、うん、厳密に言ってあるんだけど、ほとんど指定関係じゃなくて、うん、ね、だからそこら辺が面白さの違いかな、
うん、
ね、
ラジコンの場合はもう先生は先生ですからね。
そう、
ずっと何年たって
お金で教えることはラジコンってないでしょ。
ないですね、
先輩が教える、うん、上手な人が、ね、上手じゃない人に教える、ね、伝授する。だから十人十色でみんな一癖も二癖もある人が教えるわけだから、教わる人によって教わるあの生徒もね、違う世界になってくるよね。
ですね、う
ん、それがまた面白い、はい、見てて面白い。
面白いですね。
Put out the lights to where you are. It's important. place that you are. Twinkle space, the sunlight. Raise your head, strain your eyes. Don't miss that you are. Feel sweet shine. To where you are, burn you down beyond the night. To where you are, the sun falls.
まあね、ドローンとラジコンでは教える教えられるで、ね、あのちょっと重みが違うって話がありましたけれどもね、確かにドローンの場合はね、理でつながってるかなと、でラジコンの場合、義でつながってるかなというところありますわ。あのあお前に教えてやるよって教えてもらったら先生師匠、私もね師匠と思って人何人かいるけど、まあ、もう一人だけどねこの人もね、だけどもあのそういうね師匠に対してやっぱし師匠なんですよずっと、うん、どんなに自分が上手くなっても師匠なんですよ、うん、それは関係ない。だけどあのドローンの場合はねやっぱり理でつながるんで、あの教えてその人から仕事をもらうと向こうが上になっちゃうんだよね、不思議とね。そうなんですよ、うん、あ先生ちょっとね、あの私 の, しあの元教官だったんですよって言ってもね、それから仕事もらうと、あどうもすみませんありがとうございますなっちゃうんですよ。これがねもしなんか嫌ですね、そういうつながりがね。
まだまだこれからドローンで、できる仕事がこれからももっともっと増えると思うんで、
そうですね、
まあ、リスナーの方もね、うんうん、これを聞いてて、じゃあちょっと、やってみようかな、興味がある方はぜひね、やってみられるといいと思いますよ。
そうですね、そうですね、うん、あの本当にね、今の若い人たちってゲーム世代なんで、あのドローンレースなんかでも今ねシミュレーターでもねあるしね、あんなのでちょっとかじっていくとすぐ対応できるようになっちゃうんで、うん、面白いですよ。でドローンビレッジの向こうね、野鳥ね、本部の方に来て、あそこなんかコースあるんだけど、どんどん新しくんですよ。え、すごいね、相当ラジコンやってたから、いや、ドローンしかやったことないです。それが普通にコースクリアしちゃって、うん、40秒切った、30秒切った、20秒切ったって来るわけですよ。あのコース15秒で一番速いんだと思うんですよ。すごいね。頭おかしいよね。俺70秒かかってんだよ。すごいですわ、うん、てかタイム測れねえかのよく分かんないんだけどさ、
全く別世界だね、うん、結局あの、ね、自分が乗ってる感覚、操縦してる感覚になるんでしょ、うん、であれは我々のラジコンだと、だから右は右、左は左で見たまんまで飛ばすんだろうけど、うん、ラジコンの場合は客観的に、ね、どの視点になっても指が勝手に自分が乗ってるようにして動かなきゃなんだ
よ、ね、そうですね、
あの辺ですよね、うん、結局だからだから面白い
、ね、今だからドローン業界でね、例えばあの業務で使ってる、いろいろ仕事してる人たちで、あのラジコンから来た人っていう人も確かいるけど、意外と仕事がっぽりやってる人ってのはドローンからなんて人結構多いっすよ。
そうですね、
うん、不思議とね。
ただね、まだ未だにそうなんだけど、教える先生自体がラジコンができる先生ってのはやっぱりヘリができる、飛行機ができるって優越感があったらダメなんだよね。
うん、あそれもダメ
かもしれない。ドローンから入る人ってのはラジコン全く興味ないわけだから、うんうん、興味なかったから今までラジコンやってない、
うん、まあそうですね、
今からじゃあ飛行機を覚えなさい、ヘリを覚えなさいだって無理な話なんですよ。
確かに確かに
興味ないんだから、うん、興味ないことは上手くならないですよ。
それそうですね、そうです、うん、分かりますわ。
でもね、それ勘違いしてる学校が多いね、やっぱり先生がやっぱり何でもできて、うん、ヘリも飛ばしたらエキスパートクラス、うん、飛行機を飛ばしてもワールドクラスの人がいますよ、中には。
で、意外とそういう人たちが結構ね、なんかすごい自分を高いところに持っていっちゃうんですよ、うん、あのなんていうの、ドローンから始まったばっかり程度なんだぐらいでね、やるから、逆に教えてもらっててもね、あの懐に入っていきにくいところがあるのね。
ダメだろうと思うんだけどね、じゃあそういう先生が。結構公然と言っちゃうよね、ヘリができる人と飛行機ができる人は優遇しますって言っちゃうんだけど、それはあなたができるからなんで、できない人からすればそこからスタートした人は飛行機のヘリも関係ないだけ
なんで、関係ないですね、
確かに。より安全にドローンが飛ばせて事故のないように飛ばせる、 それがまず大事の技術でしょ。
まずはね、うん、
上手に飛ばせることじゃなくて、
ですね、
絶対安全に、この人になると飛ばせば絶対安全っていう人を育てる、うん、それが先生の仕事なんだけど、
そうですね、
どうもね、やっぱ技術になってしまってね、先にね、
技術思考になっちゃうね、
ちょっと、うん、私は馴染めません、うん、
あのドローン飛ばして撮影するのにね、ふさわしいの仕事はいらないからね、ほん
とね、
はっきり言って、
いや、
はっきり言ってね、でもね、あんなで飛ばされたら映像にならないしね、
どこまで行ってもその技術のある人が上なんだよね、
まあ結局は、
ね、いや、確かにね、
もうスティックワーク、結局はね、技量の判断ができないんですよ、
そうね、
それしか、
うん、それはしょうがない、我々が飛ばしちゃって、上手に飛んでしまうのは、その技術がベースにあるからだけど、
そうですね、で
も、これを教えと思っても、ダメなんです、うん、だから本当はね、ラジコンできない人が、バリバリの先生になるのが一番いいんだろうね。
そうかもしれないね。
そうなんないとダメね。
そうかもしれない、うん、あのただどうしても飛ぶもんなんでね、飛行の原理とか理論とかね、だから逆に歴史とかいるのって思う時あるよ
ね。いらないね、
うん、いや大体ね、講師やるとき歴史やるんですよなんで、ドローンっていうかとかね、うん、それ必要ですかって思うんだけどね。
うちにも講師がいますよ。私は先生で やらないんで、ただ工房にその入門に来る方、ドローンを教えてくださいという方が、ここにいないお園さんがよくやってます。
でもね、ちょっと標準語は難しい人ね。
そう、はい、そう、1にも安全、2にも安全、3しがなくて5にも安全なんです、
はいはいはい、
そこが主眼だから、
はいはいはい、
でそのテクニックになったらばその後だから、6、7になってやっとテクニックが出てくる、
うん
うんうん、5まではってもう絶対安全っていうことを教えないとダメだって話をするんですけど、
安全を担保するのにはやっぱり P モードで頼っていけばダメで、うん、やっぱり P モード以外の部分でしっかり自分のね、機体を支配下に置けない技術がない人はやっぱり最低教えられる技術はないって判断するしかない、うん、
まあ、それはだから今の 1,2,3,4,5 の部分じゃなくてもっと上の先の話です。
そうだね、
初心者を脱したらば中級者からその P モードを切って飛ばされる、うん、でもこれね、実際にはね、ある条件の中でもって安全に飛ばすことが優先なんで、これは私はそうではないと思ってます、未だに。
あの国土交通省 の飛行マニュアル、あの標準のやつ、あの中の飛行技術の、評価の部分って残念ながら書いてあるんですよ。い
や、それはね、それはね、先人が悪いんです
それにしちゃったからね。
そう、それにした、ね、さっき言ったようにラジコンができる人がそのベースを変えてるから
いけない。結局ベースがないからね、過去にね。
だから、
そういうことなん
で、いや、実際国交省行って私も先生やってます、
うん、
国交省の方は何人も30人ぐらい教えました講習会やって、国交省の中でね、
うんうん、
やって教えましたけど、私は一貫してます1にも安全、2にも安全、3にも安全で、うん、3子がなくて5にも安全なんです。それだけでいいですから、テクニックは次の段階です。
まあそうだね、
はい、いっぱい飛ばせればだんだんだんだん上手になってきますから、ね、まずそこまで安全に飛ばすことが主眼です
まずはね、
はい、P モードを切ることなんて必要ないですから、ね、
P モード切らないと変な動きとかあるからね。まあそれはいいですわということで、今ちょっとね、長くなりましたけど、今週は一応こんなところで、
はい、はい。